I want to ask you this morning, have you ever considered what the main point of the Bible is?
今日は質問から始めたいと思います。皆さんは聖書の主題が何であるかを考えたことがあるでしょうか?
I saw a Facebook post quoting Kevin DeYoung, a Presbyterian pastor who's most associated, for those of you know, with the Gospel Coalition, that really stuck with me.
私は最近福音連盟 The Gospel Coalition に関わる長老派の牧師先生であるケビン・デヨング先生の言葉を引用した Facebook の投稿を見て、その投稿がとても心に残りました。
He said that the biblical narrative, the story of the Bible, is primarily concerned with how a holy God can dwell with an unholy people.
彼は次のように言っています。聖書全体を貫く物語とは、聖なる神がいかにして、清くない、聖ではない民と共に住むことができるかということに焦点を当てているのです。
And here in Exodus, we certainly see God's concern to make that possible.
そしてこの出エジプト記の中にも、まさに神がそれを可能にしようとしている姿を見ることができます。
Remember, as we went through the Ten Commandments, and then we even unfolded them more with discussing the Sabbath and the holy time and rules for how we treat others, that everything in those commandments and those rules is pointing us to see how sinful we are and how holy and righteous our God is.
思い出してください。私たちはここ数週10回を読み進め、その後さらに安息日や聖なる時間、他者への接し方に関する掟を学んできましたが、これらがすべて指し示しているのは、私たちがどれほど罪深い存在であり、そして神がどれほど清く正しいお方であるかということです。
Essentially, what those commandments are showing us is why we cannot come into the presence of God.
言い換えれば、それらの掟は私たちがなぜ神の御前に出ることができないのかというのを明らかにしています。
And so God has to make a way for Him to be with His people.
だからこそ神ご自身がご自分が民と共におられ、いられることができるような道を備えなければならなかったのです。
And so one fourth, a full quarter of the book of Exodus, 10 chapters, are devoted to how God will make that possible.
実際出エジプト記の4分の1つまり10章分ですが、10章分はそのために神がどのように道を備えられるかということに費やされています。
And it's through the building of the tabernacle and the calling of priests to serve in that holy place to let the people of God come to God and experience His presence with them wherever they go.
でその方法とは幕やタバナクルを建てそこで使える祭司たちを任命することでした。そして民は神のもとに近づきどこへ行っても神の臨在を経験することができるようになりました。
Now clearly with 10 chapters to cover I don't want to scare you we're only going to be reading a very small number of these verses but I would encourage youWhen you get time, go back and read these passages for yourselves if you haven't already.
もちろん今朝、この10章すべてを今日読むわけではありませんが、まだお読みでない方はぜひご自分でこれらの箇所を家に帰ってからすべて読んでみるということをお勧めいたします。
As we work our way through this passage, we want to ask three questions here.
この箇所を読み進めていくにあたって、私たちは3つの問いについて考えていきたいと思います。
The first one is, what did God tell them to make? How did God tell them to make it? And why did God tell them to make it?
それらの3つの問いは、神は彼らに何を作るように命じたのか。2つ目は、神はどのようにそれを作るように命じたのか。そして最後の3つ目は、なぜ神はそれを作るように命じたのかという問いです。
The first question we have to ask here is, what are the people of Israel told to make that takes up so much of this book of Exodus?
最初の問いはこうです。イエス、イスラエルの民は出エジプト記の多くの部分を割いてまで一体何を作るように命じられたのでしょうか?
And the short answer is that God directed them to make a place of worship, to worship Him.And a place that would actually contain his physical presence in their camp.
その答えを簡潔に申し上げますと、神はご自身を礼拝するための場所、そして神の実際の臨在を宿す場所を彼らに作るように、彼らの宿営の中に作るように命じられたのです。
And I shouldn't have said physical presence, his presence, his spiritual presence, who he was in the camp.
それは物理的な臨在ではなく、霊的な臨在です。
Exodus chapter 25:1 begins this way. The Lord said to Moses, and then we drop to verse 8, and it says, And let them make me a sanctuary, that I may dwell in their midst, exactly as I show you concerning the pattern of the tabernacle and of all its furniture, so shall you make it.
出エジプト記25章の一節は次のように始まります。主はモーゼに告げられた。8節に移って8節からは、彼らに私のために聖所を作らせよ。そうすれば私は彼らのただ中に住む。幕屋と幕屋のすべての備品は私があなたに示す方と同じように作られなければならない。
Now, essentially, what they are told to make is a huge tent and a wall around that tent.Set aside for the purpose of worship.
彼らが作るように命じられたのは基本的には礼拝のために特別に設けられた大きな天幕とテントとその天幕テントを囲む壁でした。
Now we won't read every measurement, but Exodus describes a structure that is roughly 46 meters by 23 meters overall and 13.7 meters by 4.6 meters for the tabernacle tent itself.
根拠すべての寸法を読むことはいたしませんが、出エジプト記には全体がおよそ長さ46メートル、幅23メートルの構造物として描かれ、幕屋そのものは長さが 13.7 メートル、幅 4.6 メートルほどであったと記されております。
It would have looked something. We have a bunch of pictures today, and thank you to Sachiko. She did a great job. There should have been a picture before. Should be slide number three. Maybe not. Okay. So, I don't know that. Yeah, that's fine there. That's not really it either. I'm not sure what happened. They were in order right before the service. You can sort of see there, it's got the tent going all the way around it. It's got the tent and then it's got the cloth going all the way around it to make a wall and marks off the entire area. And then, of course, the tabernacle is the tent inside of that wall.
画面に映ってます絵のように全体は布で取り囲まれ、その内側に本体である幕屋の天幕テントが建てられたと考えられています。
Now just for comparison, this is where the next slide comes in. A FIFA standard professional football pitch or soccer field is 105 meters by 68 meters.So this would have been about half that size in total land.
比較のために申し上げますが、FIFA の標準サッカーグラウンドは105メートル ×68 メートルですから、幕屋の全体の面積はおよそその半分ほどであったと考えられています。
And our sanctuary that we're sitting in this morning is 17 meters long by 12 meters wide.Basically. And so the tabernacle tent itself would have been about one third as wide as where we're sitting this morning and about 4 meters shorter than this sanctuary is in length.
そして私たちが今座っているこの礼拝堂の長大きさですけれども、長さが17メートル、幅が12メートルですので、幕屋の天幕そのもの、テントそのものはこの礼拝堂の幅の3分の1ほどで、長さは4メートルほど短いという計算になります。
But the, and so, it wasn't huge. But given the fact that it was a tent,And it could be taken down and moved and put up again. That's quite large.
つまりこのテント自体は、幕屋自体は巨大というわけではありませんでしたが、移動のたびに設営し直すことができる天幕であったことを考えると、かなりの大きさであったと思われます。
But remember, they weren't just building a tent. God instructed them to make furnitureTo go inside that tent and in the courtyard part of the tent.
しかし、イスラエルの民が作るように命じられたのは天幕だけではありませんでした。神はその天幕の中や中庭に置くための家具を作るようにも命じられています。
The primary piece of furniture here is the Ark of the Covenant. In Exodus chapter 25:10, it says they shall make an ark of acacia wood.
その中心となる家具が契約の箱でした。出エジプト記の25章10節には次のように書かれております。アカシアの材で箱を作り、長さを2キュービット半、幅を1キュービット半、高さを1キュービット半とする。
Now this ark, this box was important because it would actually hold the stone tablets that God's law, his covenant with IsraelWas written on.
この箱、すなわち契約の箱が重要、非常に重要であったのは、そこに神の律法、すなわちイスラエルの民との契約が刻まれた石の板が収められたからです。
Exodus chapter 25 verse 21 says, And you shall put the mercy seat on top of the ark, and in the ark you shall put the testimony that I shall give you.
出エジプト記25章21節には次のように書かれております。21節、そのなだめの蓋を、箱の上に載せる。その箱の中には私が与える諭しの板を収める。
Now the mercy seat is the top cover of the Ark of the Covenant that had、two large carved angels coming off of it。
このなだめの蓋、英語では贖いの座と言いますけれども、この蓋は契約の箱の上にかぶさられる、蓋であり、その両端からは2体の大きな天使が彫られていました。
And the testimony that it talks about there is the actual stone tablets that will have the Ten Commandments on them.
でここで述べられている諭しの板とは、十戒が実際に刻まれていた石の板のことです。
It probably looked like the picture you see on your screen there.
おそらくこの、なだめの、契約の箱は画面に映っているような絵のようなものでした。
But there was also a table. Exodus 25:23 says, You shall make a table of acacia wood.
また同じく机も作られました。出エジプト記25章23節には次のように書かれています。23、またアカシア材で机を作り、その長さを2キュービット、幅を1キュービット、高さを1キュービット半とする。
And then verse 30 tells us, And you shall set the bread of the presence on the table before me regularly.
そして30節には、机の上には臨在のパンを置き、絶えず私の前にあるようにすると書かれております。
And this table then would contain 12 loaves of bread that would remind all 12 tribes of Israel of God's provision for them as his people.
この机には12の種族に対する神の備えを象徴する12個のパンが置かれました。それはイスラエルの民が神の民として神の備えの中に生かされているということを思い起こさせるものでした。
It would have looked something like that.
見た目はこのような感じになっていたと思われます。
Verse 31 then tells us You shall make a lampstand of pure gold.
そして31節には、また純金の燭台を作ると書かれております。
And so there was a seven-branched lampstand that looked like our picture up here.
そしてこのような絵のような7つの枝の燭台が作られました。
Exodus chapter 30 verse 18 says, You shall also make a basin of bronze with its stand of bronze for the washing.
出エジプト記30章18節にはこのように書かれています。洗いのために旋盤とその台を青銅で作り、 それを会見の天幕と祭壇の間に置き、その中に水を入れよう。
Now this was for washing for ritual purity, and it would have looked something like the picture up there.
でこれは儀式的な清めのために用いられるもので、おそらくこのような絵の形、絵の絵で示されたような形をしていたと考えられます。
But they were also to make an altar. In Exodus chapter 27, verse 1, it says, You shall make the altar of acacia wood again, 5 cubits long and 5 cubits broad. The altar shall be square, and its height shall be 3 cubits.
また出エジプト記27章1節では、祭壇を作るようにも命じられています。祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さ5キュービット、幅5キュービットの正方形とし、高さは3キュービットとする。
Now this altar that's pictured on the screen, this was for regular sacrifices for sins that would be made all year round on that altar.
おそらくこの祭壇はこのような、形をしており、年間を通じて罪のための生贄を捧げたと考えられています。
But there was also another altar made called the altar of incense, on which they burned incense every day according to Exodus chapter 30 and verse 7.
さらにもう一つの別の祭壇が作られました。それは香を炊くための香の祭壇であり、出エジプト記37節によると、毎日ここで香が炊かれました。
The Bible says in verse 7, And Aaron shall burn fragrant incense on it every morning when he dresses the lamps, he shall burn it.
7節では、アロンはその上で香りの香を炊く、朝ごとに灯火を整え、煙を立ち上がらせる。
But once per year, and only once, that altar too would have the blood of a sacrifice placed on that altar.
しかし、この香の祭壇にも年に一度だけ生贄の血が塗られることになっていました。
Verse 10 of chapter 30 says, Aaron shall make atonement on its horns.Once a year, with the blood of the sin offering of atonement, he shall make atonement for it once in the year throughout your generations. It is most holy to the Lord.
出エジプト記30章10節には次のように書かれております。アロンは年に一度その角の上で慰めを行う。その祭壇のために罪の清めの捧げ物を、なだめのための血によって、彼は代々にわたり年に一度なだめを行う。それは主にとって最も聖なるものである。
Now the phrase there that we read, It is most holy to the LordDescribes every part of this tabernacle.
ここで書かれている、それは主にとって最も聖なるものであるという言葉は、この幕屋のすべての部分を表していました。
In fact, what you find out is that nearly all the people of Israel would never see the items that were inside of this tabernacle.
実際のところ、イスラエルの民は民のほとんどは、ここに書かれている家具や器具の大半を見ることはありませんでした。
And so, as they were building this, you can see, this is a layout of the tabernacle once it's completely built, going from outside to finally inside.
これが幕屋が完成し、組み立てられた時の配置図です。
And,
はい。
And once it was fully assembled here.
このように、完全に建てられた時には、外から中を見るとこういう感じでした。
As you can see by the pictures, the actual tabernacle part is divided into The holy place, that's the front part, the bigger part, and the most holy place, the smaller section with the Ark of the Covenant.
ご覧の通り、幕屋の本体部分は、前の方にあるより大きなスペースである聖所と、後ろにあるより小さいスペースである至聖所に分けられていました。
Exodus 26 describes for us a beautiful veil or a curtain being made, that, and then verse 33 tells us, and you shall hang the veil from the clasps and bring the ark of the testimony in there within the veil, and the veil shall separate for you the holy place from the most holy place.
出エジプト記には、出エジプト記26章には、美しい垂れ幕が作られたことが記されており、33節には次のように書かれております。33、その垂れ幕を留め金の下にかけ、垂れ幕の内側に証の箱を運び入れる。その垂れ幕はあなた方のために聖所と至聖所との仕切りとなる。
Only the high priest.Once per year, could enter into that most holy place. And it was in that place, over the Ark of the Covenant, that God says his presence would dwell with the people.
大祭司だけが年に一度だけ至聖所に入ることが許ことを許されていました。そしてその場所、すなわち契約の箱の上において、神は自分ご自身の臨在が宿ると告げられていたのです。
Exodus 25 verse 22 says, There I will meet with you. And from above the mercy seat, from between those two cherubim that are on the ark of the testimony, I will speak with you about all that I will give you in commandments for the people of Israel.
出エジプト記25章22節には次のように書かれております。私はそこであなたと会見し、イスラエルの子らに向けてあなたに与える命令を、そのなだめの蓋の上から、証の箱の上の2つのケルビムの間から、ことごとくあなたに語る。
Even that holy place, the front part, in front of the most holy place, it was only for priests.To enter, and then it was to do specific activities in that portion of the tabernacle only.
この幕屋の前の部分にあった聖所ですら、そこに入ることができたのは祭司たちだけであり、しかもその聖所、幕屋のその部分に入れるのは決められた務めを果たす時だけでした。
Now, this mention of priests leads to the second thing that God told the people to make.And it was closed for the priests.
ここで祭司たちの話をしましたが、神が民に作るように命じられた2つ目のものに移ってまいります。それは祭司たちのための衣服でした。
Now on the screen, I highlighted the pieces of clothing, and I want us to just walk through Exodus 28 that shows us what these clothes consist of.
画面は、祭司の服、衣服の各部分を示しています。出エジプト記28章にはこれらの衣服がどのようなものであったかが詳しく説明されています。
First, and mind you, this is for the high priest. There are clothes for the regular priest as well, but we're going to hit the, this is talking about the high priest garments.
最初の、これはおそらく大祭司の、服装を示しており、後に、祭司の服装についても述べてまいります。
First, there's an ephod. This is sort of an apron that's worn over the robe, over the tunic, and over the undergarments.
まず最初に登場するのはエポデと呼ばれるもので、上着と長い、そして、下着の上につける一種の前掛けのようなものでした。
On the shoulders of that ephod were two special stones, one on each side, with the names of the 12 sons of Jacob, which became the 12 tribes of Israel, engraved on them.
そしてその肩の部分には左右に一つずつ特別な宝石が石が取り付けられており、そこにはイスラエルの十二子族となったヤコブの十二人の息子たちの名前が刻まれていました。
Verse 12 of Exodus 28 tells us, And you shall set the two stones on the shoulder pieces of the ephod, and Aaron shall bear their names before the Lord on his two shoulders for remembrance.
出エジプト記28章12節には次のように書かれております。その二つの石をエポデの肩当てにつけ、イスラエルの息子たちが覚えられるための石とする。アロンは主の前で彼らの名前が覚えられるように両肩に載せる。
We see the same idea on the next part, the breast piece that had 12 gemstones representing the 12 tribes of Israel on it.
同じ考え方は次に出てくる胸当てにも見られます。そこにはイスラエルの12の種族を表す12個の宝石が、はめ込まれていました。
Verse 29 reads, So Aaron shall bear the names of the sons of Israel in the breastpiece of judgment on his heart when he goes into the holy place to bring them to regular remembrance before the Lord.
出エジプト記28章29節にはこう書かれております。このようにしてアロンが聖所に入るときには裁きの胸当てにあるイスラエルの息子たちの名をその胸に担う。それらの名が絶えず主の前で覚えられるようにするためである。アロンは絶えず主の前にイスラエルの息子たちの裁きを胸に担う。
But the breast piece has something else that's significant.
しかし胸当てには別の重要な意味が込められていました。
Verse 30 of chapter 28 says, And in the breastpiece of judgment, you shall put the Urim and the Thummim. And it says, Thus Aaron shall bear the judgment of the people of Israel on his heart before the Lord regularly.
出エジプト記28章30節には、裁きの胸当てにはウリムとトンミムを入れ、アロンが主の前に出るときに、それがアロンの胸の上にあるようにする。と書かれています。
The Urim and the Thummim were special rocks that the high priest could use to determine God's will, or as we read here, his judgment in a particular matter that faced the people of Israel.
ウリムとトンミムは特別な石であり、大祭司がある事柄についての神の御心、すなわちここに書かれている裁きを知るために用いられるものでした。
And then you'll notice there's a blue, there's a blue robe, for the high priest that was worn under the ephod, and it had the odd attachment of bells going all the way around the bottom.
また大祭司はエポデの下に青い上着を身につけており、そこには変わった風習である裾に鈴が取り付けられていました。
Now, verse 35 tells us why this is.
そして出エジプト記28章35節にはなぜその鈴がつけられていたかということが述べられています。
And it shall be on Aaron when he ministers.And its sound shall be heard when he goes into the holy place before the Lord, and when he comes out, so that he does not die.
35節、アロンはこれを務めを行うために着る。彼が聖所に入って主の前に出るとき、またそこを去るとき、その音が聞こえるようにする。彼が死ぬことがないようにするためである。
The high priest could only enter.The most holy place only once per year.
大祭司が聖所に入ることが許されたのは年にたった一度だけでした。
Now, before doing that, he actually had to offer the yearly sacrifice of blood on the altar of incense.
そしてその入る前には香の祭壇の上で年ごとの血の生贄を捧げなければなりませんでした。
And thisGoing into the most holy place was such a serious duty that if the priest entered without first confessing his own sins, he would actually die in the presence of God inside the most holy place.
それは極めて重大な務めであり、もし自分自身の罪を告白せずに至聖所に入ったなら、その大祭司は神の臨在の中で命を落とすことになっていました。
By hearing the bells, the other priests, and even the people that might have been around the tabernacle, They knew that the high priest was still alive. They knew that he was still offering that required sacrifice on behalf of the people of Israel.
鈴の音が聞こえることで他の祭司たち、あるいはその幕屋を取り囲んでた他のイスラエルの民の民たちが、大祭司がまだ生きており、イスラエルの民に民のために定められた生贄を捧げていると知ることができました。
His appearance was then topped off by a turban, a hat bearing a gold plate, holy to the Lord, verse 36 tells us is what it says.
大祭司の装いの仕上げには、主に聖なるものと刻まれた金の板をつけた帽子、ターバンがありました。
And finally, all the priests, including the high priest, were given white tunics, and they were given a sash, like a belt.To act like a belt that to hold it up. And the regular priest, they didn't receive a turban, they received headbands that they wore.
最後に、大祭司を含むすべての祭司は白い上着を与えられ、その上に、帯となる紐を締め、さらに一般の祭司たちはターバンではなく頭巾が与えられていました。
And they were also given undergarments.
また彼ら全員に下着も用意されていました。
Verse 42 of chapter 28 says, You shall make for them linen undergarments to cover their naked flesh. They shall reach from the hips to the thighs.
出エジプト記28章42節には次のように書かれています。彼らのために裸を覆う天布の桃引きを作れ。それは腰から桃まで届くようにする。
Now, there's so much more we could say and go into detail here, but everything about the clothing of the priest and the high priest especially, it pointed to the need to approach God in holiness.
もっと細かいところまで見ていくことも可能ですが、祭司の衣服、特に大祭司の装いのすべては、神に近づくには清さを持って挑まなければならないというその真実を示していました。
And to some extent, we see, continued to see God's holiness in our second question of how did God tell them to make it?
そしてある意味で二つ目の問い、神はどのようにそれを作るように命じられたのか、という中にも神の清さが現れています。
But even more so, in answering the second question,We see God's glory revealed in the objects and the materials that were used in the building and the creating of all of these things.
しかし、さらに注目すべきことは、この問いの答えの中に、用いられたものや材料を通じて、神の栄光が現れていることを見ることができるという点です。
God didn't just let them make this tent for worship or the objects that were in it.Out of just anything they felt like, or in any way they wanted to make it.
神はこの礼拝のための幕屋やその中の器具、家具を何でも良い材料や方法で作られたわけではありません。
If you read through these chapters, you're going to see that God laid out detailed instructions for every single part of the tabernacle and for the priest's garments.
これらの章を読むと分かるように、神は幕屋のあらゆる部分、また祭司の衣服のすべてについて、細かく具体的な指示を与えられています。
And we see God tell them to use gold, silver, red cloth, blue cloth, sea cows, acacia wood, dyed ram skins. All of those things were very expensive and they were very beautiful.In that cultural setting.
神は金、銀、赤や青の布、ウミウシの皮、アカシアの木、染められたお牛の皮など、いずれも当時の文化においては非常に高価で美しいとされたものを用いるように命じました。
And those curtains, especially the ones in front of the most holy place, but even the ones regular people could see just going into the tabernacle, into the holy place there that everybody could see, they were beautifully woven of blue, purple, and scarlet yarn.
また幕も同様です。至聖所の前にかけられた幕はもちろんのこと、一般の人々が見ることができた聖所の幕ですら青や紫、黄色の糸で美しく織り上げられていました。
He even had them make a specific, recipe of incense with expensive ingredients and then tell them they could not use that formula for incense in any other, setting except in the temple worship.
さらに神は高価な香料を用いて特別な香を作るように命じ、その配合で作られた香を礼拝以外の場では使ってはならないと定められました。
God wanted what was used to worship him and point people to him to be done in such a way that it pointed people to his glory and to his majesty.
神はご自身を礼拝し、人々を神へと向かわせるために用いられたすべてのものが神の栄光と意向を指し示すものであることを望まれました。
Moses describes this in his song that we've read before in Exodus 15 as being majestic in holiness.
モーセは以前読んだ出エジプト記の歌の中で、この神を聖であって輝く方と歌っています。
Exodus 15:11 says, Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders?
出エジプト記15章11節には次のようにあります。主よ、神々のうちに誰があなたのような方がいるでしょうか。誰があなたのように聖であって輝き、称えられつつ恐れられ、苦しい技を行う方がいるでしょうか。
But there's two more significant details here in how God tells them to build it.
しかし神が幕屋をどのように作るように命じられたかという点にはもう二つの重要な特徴が現れてきます。
The first of those is that the material or the money, for the materials, it came from the free will offerings of the people.
第一に材料やそのための費用は民が心から進んで捧げ物によって、賄われたという事実です。
Exodus 25 verses 1 through 2 says, The Lord said to Moses, Speak to the people of Israel that they take for me a contribution from every man whose heart moves him, you shall receive the contribution for me.
出エジプト記25章1節から2節には次のように述べられております。主はモーセに告げられた。私の奉納物を携えてくるように、イスラエルの子らに告げよ。あなた方はすべて進んで捧げる心のある人から、私への奉納物を受け取らなければならない。
In addition to material goods,People were encouraged to donate their skills at creating all of these things as well. And so God said there are many ways to give from what you have to support this work.
物質的なものとして捧げるその捧げ物に加えて、人々はこれらすべてを作るために自分の技術や才能を捧げるようにも勧められていました。つまり神はここでいくつもの捧げ物をする方法を、用いられたのです。
Now, the later tithe that we read mostly about in Leviticus, it was actually more of a tax, from the government to pay the priest and to do the festivals that the people of Israel were required to do.
後にレビ記に出てくる十分の一の捧げ物は、実際には祭司の生活を支えたり、祭りを行うために用いられるいわば税のようなものでした。
But when it came to worship, and when it came to the building of this tabernacle for that worship, the gifts were voluntary.
しかしこの幕屋を建て神を礼拝するための捧げ物についてはすべてが自発的なものでした。
And the people gave, and they gave, and they gave some more.
そして人々は惜しみなく次々と捧げ物をしていったのです。
In fact, in Exodus 36:5, the craftsmen working come to Moses and say to him, "The people bring much more than enough for doing the work that the Lord has commanded us to do."
実際出エジプト記36章5節では、職人たちがモーセにこのように言っています。民は何度も持ってきます。主がせよと命じられた仕事のためには、あり余るほどのことです。
So then Moses tells the people, let no man or woman do anything more for the contribution for the sanctuary in verse 6.
そして6節に移ってモーセは、男も女も聖所の奉納物のためにこれ以上の仕事を行わないようにと答えています。
Now, today being the Lord's Supper Sunday, after the service, as you leave, you're going to see boxes that ask for a donation if you want to our building, our long-term building fund.
今週は、生産式を行いますので、長期街道建設のための特別献金を、皆さんにはお願いします。
Can you imagine if we had to ask you to stop giving to the long-term facility fund because we have more than enough money sitting in it in the bank?
もし私たちが私からもう十分なお金がありますから長期街道建設の献金への捧げ物はもうやめてくださいと皆さんにお願いしなければならないそんなような状況を皆さんは想像できるでしょうか
We should pray for that.
このような状況が起こることを神に祈るべきです
God could have chosen any way he wanted to build this place for himselfBut he chose to use the free will gifts of his people.
神はご自身のための場所を建てるにあたってどのような方法を選ぶこともできました。しかし神はあえて民からの自発的な捧げ物を通じてその働きを進められたのです。
And church, if God is going to allow us to renew our facilities,It will ultimately be through the free will offerings of his people who desire to see God continue to be glorified in this place in the future.
そしてもし神が私たちのこの教会の設備を施設を新しく整えることを許してくださるなら、それも最終的にはここでこれからも神の栄光が表されることを願う民の自発的な捧げのものによってなされるのです。
And finally, we see that God used chosen people to do the work, specific chosen people.
最後に神はその働きを行うために特別に選ばれた人々を用いられました。
Exodus 31 verses 2 through 3 says, See, I have called by name Bezalel, and I have filled him with the Spirit of God, with ability and intelligence, with knowledge and craftsmanship. And then verse 6 says, And behold, I have appointed with him Aholiab.
出エジプト記31章2節から3節にはこう書かれています。見よ、私にはベザルエルを名付け、名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて神の霊を満たした。さらに6節に移ると、見よ、オホリアブを彼と共にいるようにすると述べられています。
Now these men, they don't do all the work themselves. They actually oversee a huge group of volunteers that are skilled at doing the various work necessary to complete the tasks.
これらの人々は実際に自分の手を動かしたわけではなく、実際には多くの熟練したボランティアたちを取りまとめ、それぞれの作業を完成させるために必要なあらゆる働きを監督していました。
But here's what we need to take away, that the key to their leadership and to all the work that is done is actually seen in Exodus 39 and verse 43.
しかし彼らの指導の要となっていたものはそしてすべての働きの土台となっていたものは出エジプト記39章43節に示されているものです。
It says, and the verse 43 says, And Moses saw all the work, and behold, they had done it as the Lord had commanded, so had they done it. Then Moses blessed them.
43節、モーセがすべての仕事を見ると、彼らは見よ、主が命じられた通りに行っていた。そこでモーセは彼らを祝福した。
So the people made the tabernacle by God's plans, in God's way, to show the glory of God's holiness.
このようにして民は神の設計に従い神の方法で幕屋を、作り上げました。それは神の聖なる栄光を表すためでした。
And they did it by giving free will offerings under the leadership of skilled people who God had chosen to lead the work.
それは神の聖なる栄光を表すためであり、神が選ばれた熟練した指導者のもとで、民が自発的に捧げ物をすることによってなされました。
But why did God do all of this?
ではなぜ神はこのようなことをされたのでしょうか。
And this takes us back to our first idea that the holy God wanted to dwell with his people, but those peopleWere not holy.
ここで最初にお話しした聖書全体のテーマに戻ってまいります。すなわち聖なる神がご自身の民と共に住まわれようとして住まおうとしたからです。そして問題はその民が清くはなかったという点にあります。
And so there needed to be a place.That at least would represent the glory and the holiness of their God.
したがって民は清くありませんでしたので、少なくとも神の栄光と清さを象徴する場所が必要だったのです。
And that place would need men. It would need priests who could come before God under very specific circumstances and with very specific clothing, with sacrifices that were made for their own holiness and for the holiness of the people in order to intercede and talk with God on behalf of those people.
その場所には特定の条件と特定の服装の下でまず自らの清さと民の清さのために生贄を捧げてから民に代わって神の前に立ち取りなしを行い語ることのできる人々祭司が必要だったのです。
That was the only way that people could come to God.
これが民が神に近づくことができる唯一の方法でした。
And in fact, what happened was when the tabernacle was built and the priests were dressed and they were consecrated by a series of sacrifices that God had commanded over a period of a week, then we see God's presence. We see God's glory fill that place completely.
そして実際に幕屋が完成し、祭司たちが神の命じられた通りに1週間にわたる一連の生贄を持って身を整え、聖別されたとき、神の臨在と栄光がその場所を満たしました。
But while God's glory filled this earthly tabernacle, it was temporary. I forgot. Let me read the verses. Exodus 40, verses 34 through 35 say, Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle.
出エジプト記40章34節から35節にはこう書かれております。その時雲が会見の幕屋を天幕を覆い主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり主の栄光が幕屋に満ちていたからである。
While God's glory filled this earthly tabernacle, it was temporary. One dayThat tabernacle would actually be replaced by a temple that doesn't exist today either.
しかし、神の栄光がこの地上の幕屋を満たしたとはいえ、それは一時的なものでした。やがて幕屋は天神殿と取って代わられますが、その神殿も今は存在していません。
The Ark of the Covenant was likely gone long before the temple was destroyed in 70 AD.
また契約の箱もおそらく紀元前70年に神殿が破壊されるよりもずっと前に失われてたと考えられております。
So why did God build this temporary structure?
ではなぜ神はこのような一時的な建物を作られたのでしょうか。
He built it and had it built to picture for us the better structure that he would build to dwell with his people.
それは神がご自身の民と、民のと共に住まわれるためにやがて作られるより優れた住まいを示すためでした。
And just like the tabernacle, that structure too would require blood sacrifice for holiness.
そしてこの新しい住まいもまた幕屋と同じように清さのために血の生贄を必要としていました。
In Ephesians chapter 2 and verse 13 we read But now in Christ Jesus You who once were far off Have been brought near By the blood of Christ
エペソ人への手紙2章13節にはこのように書かれております。しかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。
God now dwells with us, and we can be near to God through our Savior Jesus Christ.
神は今も私たちと共におれ、おられ、私たちの中に住まわれ、私たちは私たちの救い主イエス・キリストを通じて神に近づくことができるのです。
And the structure that God is building to dwell with his people.Is the church that is described as a building in the New Testament.
そして神がご自身の民と共に住まわれるために建てられる構造物、これこそが教会であり、建物として例えられているものです。
Verse 19 of Ephesians chapter 2 says, So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. That's the church, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord.In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit.
エペソ人への手紙2章19節から始まる箇所には次のように書かれております。こういうわけであなた方はもはや他国人でも帰流者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台、これが教会ですけれども上に建てられていてイエス・キリスト自身がこの要の石です。このキリストにあって、建物の全体が組み合わされ成長し主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ御霊によって神の御住まいとなるのです。
For a holy God to dwell with his people it took a holy place served by holy priests to make sacrifices on behalf of the people for their sin so they could approach God and he could be present with them
聖なる神がご自身の民と共に住まわれるためには民の罪のために生贄を捧げる聖なる祭司とその務めを行う聖なる場所が必要でした。そうして初めて民は神に近づき神も彼らと共におられることができたのです。
Now, if you and I know Jesus Christ, He dwells with us permanently through the Holy Spirit, both personally in each Christian and corporately through the body of Christ as expressed in the local church.
ところが今もし私たちがイエス・キリストを知っているなら、神は聖霊を通じて私たち一人一人のうちに、そしてキリストの体である教会を通じて私たちと共に永遠に住んでおられます。
And if I had another hour, I could talk to you about how the local church today points us to the ultimate destination of a new heaven and a new earth where Jesus rules and reigns with us in his new creation.
そしてまた1時間以上私はこの話をすることができますけれども、そしてこの地上の教会はやがて訪れる究極の行き先である新しい天、新しい地、すなわちイエスが私たちと共にすべ収められる新しい創造を指しているのです。
But for now, we're left with a couple other questions.
しかし今のところ私たちには新たな問いがいくつか残されています。
If we are his tabernacle, which demonstrated the holiness of God, then we need to ask ourselves, how are we demonstrating the holiness of God as the church and as Christians who make up that church?
もし私たちが神の幕屋であり、その存在が神の清さを表すものです、あるとするなら、教会として、またその教会を形作る一人一人のクリスチャンとして、私たちはどのように神の清さを表しているでしょうか。
Everyone who saw the tabernacle, they saw God's holiness. And we need to ask, do we reflect that holiness? Do we point people to their need for a savior because they are not holy?
幕屋を見たすべての人が神の清さを見ました。同様に私たちはその清さを映し出し、人々が救い主を必要としているという事実を自分たち自身で指し示しているでしょうか。
And please know that if you're here today and you don't know Jesus Christ, that you cannot come near to God, because the Bible tells us that we naturally, from being our birth, are in rebellion to Him in our sin, and we are under God's wrath.
そしてどうかこの真実を覚えてください。もし今日ここにいる皆さんの中でイエス・キリストをまだ知らない方がいらっしゃるのであれば、皆さんは自分の罪ゆえに神に逆らい、神の怒りのもとにあるため、神に近づくことはできないという真実です。
The only way to come near to God is to repent of your sins and trust in the Lord Jesus Christ.Who became your sacrifice, who wants to be your high priest to reconcile you to God and bring peace between you and your creator.
神に近づく唯一の道は、罪を悔い改め、あなたの創造主である神との間に和解と平和をもたらすために、ご自身を生贄とし、あなたの大祭司となられた主イエス・キリストを信頼することなのです。
We remember that death today that did away with the need for the tabernacle. It did away with all the animal sacrifices that were offered in that tabernacle. We remember that by the Lord's Supper.
私たちは今日この聖餐式、主の晩餐を通じて幕屋とその中で捧げられていた毎年の動物の生贄を不要にしたイエスの死を覚えます。
If you know Jesus Christ as your Lord and Savior, if you've demonstrated that obedience to Him by being baptized after salvation, then this meal is for you today.
もしあなたがイエス・キリストを主、そして救い主として信じ、従順にバプテスマを受けているのであれば、この主の晩餐、食事はあなたのものです。
If you're not a believer in Jesus or you haven't been baptized, then I would ask you not to participate.
もしまだイエスを信じていない方、あるいはバプテスマを受けていない方がいらっしゃいましたら、どうかこの食事には参加しないでください。
For parents, the best way to show your children the significance of this meal is to not let them participate if they're not ready.
ご両親の皆様、もしお子さんがの心の準備ができていない場合は、この食事に参加させないことで、その大切さを教えてあげてください。
And after I pray, the deacons will come and serve the bread and the juice from the four corners of the sanctuary, and then we will eat and we will drink the elements together as a church.
これから祈りを捧げた後、執事たちが礼拝堂の四隅からパンとドージュースを配ります。これに、私たちは共にこの聖餐の食事を食べます。
Let's pray.
それでは祈りましょう。
Our God in heaven, you are holy, 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 and Lord, we are not. And Father, the only reason we can approach you this morning is because your Son, Jesus Christ, came to earth, became one of us, was willing to give up some of what it meant to be God in heaven, take on flesh and go to a cross in our place. And Father, we thank you that because of Jesus, we can be robed in his righteousness. And this, and today when we approach you, Lord, we do it because of the blood of Jesus, who you see in us and through us and around us. Lord, we thank you for that sacrifice. We thank you, Lord, for the picture of it in the Old Testament that we see in the tabernacle and in the priest. And Father, I pray that if there's one person here today who doesn't know Jesus Christ as their Lord and Savior, that today you would convict them of their lack of holiness, of their sin before a holy and a righteous God, and that you would grant them faith and repentance to turn to you and find salvation from their sin and eternal life through Jesus Christ. Lord, I pray that as we take this meal, that you would help us to see your presence in it, to know that it is only because of you that we can approach, that only because of Jesus Christ and your Son who you sent that we can approach to your throne today. And Lord, help us to be thankful and pour out our hearts in worship and praise before your glory and your radiance, because you are worthy to receive all the glory and all the honor. Father, we ask this in the name of our Son, Jesus Christ. Amen.